からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ばを過ぎました。あの中秋の名月、満月とこう楽しまれた方も多いのではないでしょうか。ちょっと涼しくなったなと言いたいところですが、もう本当にまだまだ35度以上、体温に近い、気温っていうのが続いています。皆様、どうぞ、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。さて今回は、たくましい若い、そして元気な皆さんにお越しいただきました。学生目線で魅力発信、宇治田原町でバス旅を楽しもうじゃないか、そんなテーマでお届けします。龍谷大学先端理工学部知能情報メディア課程3回生の3人です。自己紹介していただきましょうか。はい、古川さんからお願いします。
はい、こんにちは、知能情報メディア課程3回生古川彩奈と申します。本日はよろしくお願いいたします。
同じく龍谷大学知能情報メディア課程の谷口ひとみです。よろしくお願いします。
はい、同じく知能情報メディア課程井上壮子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こうラジオ聞いてらっしゃる方は龍谷大学先端理工学部というそのネーミングにまずおっすごいじゃないかと、そしてこの課程名が知能情報メディア課程、もうすごいことが連続してるっていう感じなんですが、こうどういうこうお勉強内容なんでしょうか。どなたが説明してください。
はい、では私井上の方から説明させていただきます。はい、ます、まあ、知能情報メディア課程、はい、長ったらしい名前なんですけれども、ね、まあ、実際私たちがじゃあ何を勉強してるのかっていうところ、まあ、私たちそもそも滋賀 の、はい、瀬田キャンパスっていう山奥の方に学校に通ってるんですけれども、まあ、私たちそうですね、まあ、知能情報メディア課程っていう名前の通り、まあ、知能っていうところで言ったら、まあ、最近で言うと AI 人工知能であったり、あ、まあ、そういったところの勉強であったりとか、あとはまあネットワーク技術、まあ、そういったものの仕組みとか専門用語であったりとか、そういうものをまあ授業で講義を受けて知識を得たりとか、まあ、私たちの今回 の、 プロジェクトに関わるところで言うと、まあ、メディア、情報メディアっていうところで、まあ、その今情報媒体をですね、どのようにどなたをターゲットにどんな風に発信していくのかっていうところをこう、 うまく戦略を立てながら、まあ、今回で言ったら町活性化であったりとか、はい、そういったものを図っていく、そういった勉強を普段からしております。
あ、そうなんですか。はい、はい、これはまあそうだろうなっていう感じが
そ
うですよね。はい、はい、まあそんなもんだろうなと思いますが、
はい、名前の通り、
はい、そうですよね。今はやっぱりそういう AI とかその知能と名のつくものがこう先進技術というか最先端の技術がやっぱり日々こう変わっていく、変化していく、こう、今魚、プロジェクションじゃないわ、
プロジェクションマッピング、
違う ですね、ユニコーン企業で世界から注目されている魚なんとかって、あ、忘れましたね。とにかく、まあ、いろいろその、まあ、最先端のことを勉強していこうと、それをいろんなことに役立てるというところなんですが、
はい、
さあ、この今回はその宇治田原町というこの町がターゲットになったと聞いておりますが、それはなぜそうなったんでしょうか。
はい、それは谷口から紹介させていただきます。そうですか。はい、 もともとその宇治田原町に行くきっかけとなったのは、指導教員である岩島先生っていう方が一旦宇治田原町でお店行かれて、その時にいいお店がいっぱいあるのになぜ紹介、ウェブ上とかネット上で紹介
され、情報が全然ないぞと。
そうなんですよ、全然なくって、うん、なんでいいところなのにないんかなっていうところから、もともとその岩島先生っていうのがその地域の活性化っていうのをその中心として研究されている先生だったので、私たちにもしよかったら勉強してみないかという形で始まったのが、まあ第一歩っていう感じですね。
あ、先生ありがとうございます。今日は来られるかもしれないと伺ってましたが、先生がやっぱりそういうこういうところがあるよ、こういう問題があるんだよっていうことを教えてくださったと。はい、
そうですね、きっかけ作りをしていただきました。
きっかけ作り、はい、そしてそこからはどうなるんですか。
そこから、まあ、私たちも一旦行ってみて、
はい、
その役場の方々とお話ししているところで、その宇治ヤンタンライナーっていうのが9月の初め、まあ、8月の末ぐらいから始まるっていう話になったので、
8月24日から、
はい、そうですね、うん、8月24日から運行開始するので、それも一緒に合わせて、やっていけたらなっていう話になりまして、私たちが考えていった結果、その私たちみたいに若者の人とか、まあ、ご老人の方々がその行けるような方法としてバスを利用した運行促進っていうのがあったので、それを使ってやっていこうと。
あ、そうですか、はい、まあ私たちがというこうご老人そして若者ということは、うん、交通手段が限られているっていう、そういう意味でおっしゃったんです。
はい、
そうすると宇治田原町ってそういう意味では交通の便的にはどういう地域なんでしょう。古川さんちょっと説明してみてください。
はい、では古川から、はい、そうですね、宇治田原町はもう、はい、電車がまず通っていない、
電車が通っていない、そういうところってあるんですかね。
で宇治、JR 宇治駅からもうバスで行くような町でして、
はい、
でそこでまあ宇治ヤンタンライナーっていうのが、まあその運行期間
って、
そうなんですよ、期間限定で、はい、まあ、宇治田原町の観光スポットが特設での停留所となってまして、そこに行くにはもう宇治ヤンタンライナーを使っていただくっていう感じなんですけれども、はいはい、バスがないと行きにくいというような、若者、車を持ってない若者などはちょっと行きにくいなっていうような街で、
うん、あ、そうですか、はい、まあそうするとちょっと整理すると、宇治田原町っていうのはそういうレールウェイ、線路が、うん、電車、および列車が走ってなくて、
はい、
交通手段としてはその宇治駅からのバス、普段、うん、から、まあ、バスは多分運行されているんですね。
はい、
はい、で期間限定でそういうところではあるんだけれど、8月24日から11月10
日までです。はい、
はい、
10日までです。
期間限定で、
はい、
そういう観光を、まあ、目的とした、
そうです、ね、
宇治ヤンタンライナー、
はい、宇治ヤンタンライナー、ヤンタンライナーコネクトっていう路線が、はい、ありまして、
ええ、
それを利用していただくと、まあ、普段ちょっと行きにくいような観光スポットにも行きやすくなるよっていうような、そういう、まあ、バスなんですけれども、
バスがあるからこれを、まあ、材料に、なんか3人頑張ったらみたいな、そんな頑張ろう、
そうですね、町活性化っていうところで、うん、まあ、京都京阪バスさんとも連携させていただいてるんですけれど、
はい、
まあ京都京阪バスさんもバスの利用促進をしたいっていうお話だったので、それと合わせていろいろな活動を通して宇治田原町の町活性化が行えたらなっていうので、私たちのそのメディア戦略、まあ、学んでいた知識を生かした情報発信と、まあ、バスを掛け合わせて、はい、一応活動はさせていただいてます。
そうですか、
はい、
そうするとこのヤンタンラ宇治ヤンタンライナーとヤンタンライナーコネクトですか、はい、それは期間限定ではあるんですが、その3人の準備としてはいつ頃からスタートしたんでしょうか。
そうですね、1ヶ月前、まあ、7月の初めぐらいから、うん、まあ、ホームページはもう制作の方に取り掛かりまして、はい、で7月から8月のその1ヶ月、まあ、運行までの期間の間に、まあ、宇治田原町内のお店であったりとか、まあ、それこそ、 まあパンフレットにも載っているようなお寺であったりとかに取材行かさせていただいて、お話も聞いて、で写真撮影もさせていただいて、もう作るっていうことを、はい、1ヶ月ぐらい密に、はい、活動させていただいてました。
あの今ホームページというお話がありましたが、はい、それは何のホームページなんでしょうか。
ホームページの、あの気になったワードプレスっていうの、
いやいやいや、
あ、違いました、すいません、すいません、
いやいやいや、
ホームページ自体の機能ですね。
いやいや違うんです、
シアンパンライナーのホームページ
の機能ですね、はい、すいません、
あの新しくホームページを開設したっていうのも何のホームページなのかなと思ったんですが、宇治ヤンタンライナーのホームページを、
そうですね、宇治ヤンタンライナーの
それに特化して
そうです、
解説したと。
はい、
で、そのヤンタンライナーおよびヤンタンライナーコネクトがの運行期間限定の情報なんですか。
まあ、その宇治ヤンタンライナーの、まあ、停留所に合わせたホームページではあるんですけれども、はい、まあ、いろんなお店があるよという意味では、もう長期的にいろんな方に見ていただけたらなっていう思いはあって、
はい、
で、まあ、私たちも実際にそのお店とかに伺って、すごい地域の方の温かさであったりとか、もうお茶の魅力であったりとか、いろんなものをこう感じたので、そういうところをいろんな方に、多くの方に知っていただけたらなっていう、はい、思いで一応ホームページは作っております。
そうですか、
はい、
あのホームページ拝見したんですが、
ありがとうございます。
これがまた、あの情報たっぷりっていうか、
そうです、ね、
思いが詰まりすぎてい
っぱい書きました
パンクしそうって感じなんですが、よく取材されてるなというところをすごく感じたんですが、あのまずコンセプトをあの定められたと思うんですけれど、はい、どういうこう基本的な、こういう特徴でやっていこうっていう感じで、それちょっと井上さんどうですか。
そうですね、コンセプト、うん、まあ、私たち自身のコンセプトとしては、やっぱり私たちが普段勉強してるあのメディア の, あの発信方法ですね、まあ、そこをあの重きに置いて、そこをあの宇治田原町にも反映させる、その宇治ヤンタンライナーと宇治田原町に反映させるって意味の意味で、作業を進めていったんですけれども、まあ、宇治田原実際あのホームページが、あー特徴としては、はい、まあ、やっぱり宇治田原町すごくお茶が有名なので、やっぱりそのお茶のお店であったりとか、まあ、もちろんその近くのカフェであったりとか、神社であったりとか、そういうスポットもあの紹介させていただいてるんですけれども、やっぱり、宇治のならではのお茶の美味しさと、その歴史の深さとかゆかりをですね、ちゃんと伝えられるようなホームページを作ろうっていうところは、うん、特にあの意識したっていうのはあります。
あ、大事な部分、はい、ということですね。
そうですね、
あのそういうスポット情報以外に、そのお茶の情報っていうのが、あのこんな種類があって、うん、あのこんな畑で、はいはいはい、こんな風に作るみたいなことが本当に綺麗に美しく、あの綺麗に基本情報としてあの作られているんで、素晴らしいなと。
ありがとうございます。
あの関係者の方はあのすごく喜んでおられるんじゃないかなと、あの上手にできました。
そうだと嬉しいです。
いやいや大変、あのお茶の取材だけでも結構な手間って。っていうかかかったんじゃないですか。
そうですね、はい、
古川さん。
あ、そうですね、取材していただい、うん、あ、取材した時に、まあ、実際にこう一緒に作らせていただいたんですけれど、う
ん、抹茶とか、
あ、そうです、抹茶の石薄引きとかも、はい、体験させていただいて、はいはい、本当にいろんな知識をこうもういろいろ得られて、まあ、ちょ時間は長く、まあ、かかるんですけれども、すごい密の濃い取材ではなりましたね、
う
ん、はい、
そうですか、
はい、
あのお茶の種類こういうのがあって、うん、こんな風に作られているっていうことが、はい、それぞれのお茶に対しての情報がちゃんと網羅されてると、はい、でそれが結構綺麗にベースとしてあるっていう、そういう上手に作る、
ありがとうございます。谷口
さん、こうやっぱり自慢の点ですか。
そうですね、もともと宇治田原町っていうのが緑茶発祥の地なんですよ、
はい、
ご存知でした
はい、
いやいや発祥の地って知らなかった。
そうなんですよ、長谷宗園さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が緑茶をどうやったら美味しく作れるかなっていうのを試行錯誤されて、
はい、
やっと緑茶ができたっていう歴史があって、私たちもそれを知らなくって、行ってからやっと知ったみたいな感じなんで、うん、やっぱ宇治田原町に行っていろいろなその初耳な体験をさせてもらって、その長谷っていうところから、
はい、
まあお茶漬けのお店の、
はい、ありますね、あそこの存じの昔からある、
はい、ある、はい、あそこのお茶漬けっていうところもゆかりも宇治田原町にあるんですよ、うん、その長谷宗園さんのその、うん、まああの子孫の方が発祥されたっていうので、
らら、
う
ん、
その元になってるその百年フードっていうので茶汁っていうのがあって、それがそのお茶漬けの元となっているっていう、ね、そういうことも全然知らなかったのにお話伺ってそういうことを知れて、
はいはい、
やっぱり宇治田原町に行ってこそ分かった情報なので、はい、やっぱそこを紹介できたらなっていうのはすごく思っているところでありますね。
そうですか、
はい、
この茶畑といえば結構、まあ、宇治の茶畑とかこうある程度こう知られているそういうお茶栽培の地域ってあると思うんですが、
はい、
宇治田原町ってそんなに皆さんご存知ないかもしれませんね、
う
ん、
はい、
でそれがやっぱりこう実体験として情報をアップして素晴らしい、 いやそれがちゃんと美しく仕上がっているっていうところが、うん、やっぱり自慢できますね。その情報だけでもすごく価値があるっていう、そういうホームページだと思うんですが、その、コンセプト、まあ、そういうお茶の情報をしっかり伝えたいと、それ以外に、まあ、ポイントとしてバス、列車が走ってないというところで、
はい、
その工夫としては谷口さんどうですか。
やはり、まあ、私たち自身もバス停留所から降りて近くのお店っていうのがやっぱり行きやすくて、
バスで行きやすい、はい、
バスで行きやすいというところで、はい、そのバスの停留所周辺のスポットをいくつか紹介させていただくっていうことをコンセプトにさせていただきました、
はい、
そしてそれの何ですか、停留所周辺なんですけど、まあ、その
いっぱいまずバス停の名前がありますよね、
はいはい、
そしてそこから広がるさまざまな情報、
はい、
こんなのがあってっていうそんな感じですか。
はい、あ、はい、そうですね、はい、
ええ、
はい、
それと、いろいろ、あ、そうだ、このパンフレットが出来上がってるんですよね。
そうなんです、は
い、ちょっと後半このお話を伺いましょう。
はい、はい、ありがとうございます。
引き続き龍谷大学古川彩奈さん、そして谷口ひとみさん、井上宗子さん、
はい、
はい、お話伺います。
はい、
さあ、このお茶の京都宇治ヤンタンライナー、これ3人で作ったパンフレットですか。
こちらは佐藤健ハンバスさんです。こちらにいるアバター3人は私たちのですね。
そうなんだ、
はい、私たちが撮った写真とかも一応使われてはいるんですけど、
写真提供はさせていただいたんですけど、
あ、は
い、
パンフレットを3人で作ったっていうわけではない、
はい、このレイアウトとかの、
はい、
京阪バスさんの方でしていただいて、はい、まあ、その後ちょっとした修正であったりとか追加点とかであったりとかは提案させていただいたんですけれども。
そうなんですか、はい、この書かれているさまざまな情報は私たちが取材したんだぞっていう、そういうポイントもあるんですか。
そうですね、
そうですか、はい、行かさせていただいたところ多くあります。
そうですか、そのホームページで、こう四季の宇治田原町とか、それからお茶の京都、うん、お茶の宇治田原町っていうそういうコンセプト、それからバス停で、ピンポイントで、こんなバス停でこっからこういうふうにできるよっていう、そんなことが展開されてますよね、
はい
はい、そしてこの運行期間なんですが8月24日から11月10日っていうことなんですが、
はい、
このこう実際にいろいろ行かれたんですか3人。
あ、はい、そうです、もう時間の許す限り、
はい、いろいろお話を聞きに、はい、伺いました。
この天ヶ瀬ダムとか、それは知ってるよっていうところは、あるんですが、私結構宇治に住んでたこともあるんですが、もう知らないことばっかりで、これはぜひこのヤンタンライナーを活用して行ってみてはどうかという、3人が行ってみてこれは素晴らしかったっていうポイント、場所とか何かありますか。
はい、そうですね、一応パンフレットに載ってるところは本当に結構、はい、ありがとうございます。パンフレットに載っている、例えば、
はい、
まあ、自社で言いますと、まあ、猿丸神社であったりとか。
猿丸神社、
はい、
これちょっと詳しく言ってください。
こちらですね、まあ、猿丸大雄っていう方が、
ちょっと マイクに髪が触ると音がします。
はい、すいません。猿丸大雄っていう方が、まあ、祀られてるんですけれども、
はいはいはい、百人衆、
あ、そうです、そうです、はい、奥山にもみじふみやけなくしかの有名で知られて、秋は悲しきでも知られている、
はい、って取りました、ね。はい、その猿丸神社、
そうです、猿丸大夫さ さん
を祀
られて、はい、まあ、そこからいろんな、まあ、歴史を得て、はい、今は、まあ、小太りの神だから、岩風寺ですね、病の、まあ、厄除けのような感じで今はいろんな方がご祈祷されているんですけれども、うん、元の歴史はそういうところもあって、私もこれ、私行くまでお話聞くまでは知らなかったところでもあるので、そういう新しい知識とかも、まあ、取材していく中でいろいろ知れた感じですね、はい。
それからその美しい天井が特徴的な
正寿院、
はい、これ正寿院の話、井上さんいかがですか。
そうですね、正寿院、それこそ私たちがその初めて宇治田原町に視察の方させていただいた際にも、役場の方に連れていただいて一緒に行かせていただいたんですけれども、本当に写真の通りなんですけど、すごい天井ぶわっと一面いろんな絵が飾ってあって、でまたそれもまた季節のものであったりとか、すごく種類もあって、でそこもまたすごい魅力的なんですけど、
天井に絵が描かれているんです
ね。そうなんです、そうなんです、本当にいい天井に
行って、あれ高天井って言うんでしたっけ、なんだっけ、いやいいです、いいです、やめときましょう。
で私たちなんかこの畳に寝転がったりとかして、こう、
はい、
ぼーっと
1メートルぐらいの四角に区切られてい
て、はいはいはい、
で各その四角の枠の中にいろんな花が描かれている
んですよね。そうですね、お花ですね、はい、はい、描かれていて、
はい、
そこもすごい魅力的で、
いやいやいや、宇治田原町にそういうお寺があったって本当に知らなかった、はい、
私も全く知らなかった、ね、
はい、
はい
はい、そしてその他にここはもうぜひバスでヤンタンライナーで行ってほしいっていう場所はありますか、他に。谷口さんどうですか。
そうですね、宗栄公遊庵ヤンタンっていうところがここの下にも書いてあるとは思うんですけど、
はい、
ここではその宗栄さんっていう方、
さっきおっしゃった、
はい、言わせていただいた宗栄から取られたお店なんですけれども、ここではお茶の体験などいろんなことができるお店でして、うん、まあ、例えばそのさっき言ってましたそのお茶、抹茶引きとか、その、ま、緑茶、
はい、
玉露とか、そういうなかぶせ茶とかの、そのいろいろなお茶を飲み比べて、これは何茶だっていう茶かぶきっていう、そのお茶を当てゲームみたいなのもしたりすることができたり、はい、お茶の茶そばとか、そのさっき言わせていただいた茶汁とかも飲む食べることができるお店なんで、うん、その今しか多分ヤンタンには行くことができないんで、もしよければ
駅名としては、はい、バスの駅としてはどこですか。
では一中前から乗り換えていただいて、湯屋谷っていう、うん、過去ヤンタン前っていうところで、はい、降りていただければ、もう目の前にこの写真に載っているところが、はい、出てくるので、
全然知らなかった
もう本当にいろんなそのまあ5月の終わりぐらいからその茶摘みっていうのも体験することができたり、もういろんなお茶に関しての体験ができるので、ぜひよかったら行っていただきたい場所ではあります
ね。あ、そうですか、
はい、
はい、分かりました。はい、こうぜひ皆さんに 知っていただきたいのは、この期間限定の8月24日、11月10日運行のこの宇治ヤンタンライナー、それからヤンタンライナーコネクト、
はい、
で普段は止まらない駅に止まるということですよね。
そうですね、そこがポイントでもありますね、はい、
だからこそ、車を持っていない人、そういう交通手段があまりない人でもこの期間を利用して、はい、ぜひ。これ運行平日でもしてるんでしょうか。
土日休日だけなんですよ。
そうですか、ね、ラジオを聞きの皆さん、土日の運行で、11月10日までですので大変限られていますが、いろんなところに行くんですよね、
はい
はい、で今3人に教えていただいたようなところがもう特に面白いというところなので、行ってみてはいかがでしょうか。さあ、残り時間が少なくなりました。今回のこの、宇治ヤンタンライナーホームページ新しく開設するというこの作業を通じて、行動の古川さんから何を得たなと、
はい、
こういうことを勉強したなっていうことがあったら、
ね、まあ、はい、それこそ、まあ、井上からお話もありましたが、メディア戦略というところで、まあ、どういう人がどういう情報を欲しいかであったりとか、どういう発信の仕方をしたらこう印象に残るかなど、そういうところ深い部分をこう追求しながらいろんな、まあ、作業ができたかなというふうには思ってますし、まあ、取材を通していく中で、まあ、いろんな方とお話しする、まあ、力、コミュニケーション能力であったりとかも養うことができたんじゃないかなって、社会的に、まあ、いろんな経験がすごいできた活動だなと、はい、思っております。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりその現地に行って人と話をする以上のコミュニケーションってないですよね。
ないと、はい、それを、
いや、それはよかった、うん、はい、さあ谷口さんはどうでしょうか。
そうですね、古川さんと同じようにやっぱ行ってみないとわからないことってすごくあるとは思うんで、そこを、まあ、行ってみてお話伺って、まあ、紹介させていただけたっていうのが、やっぱりネット上とかでは載っていない情報を提供できたっていうところですごく身になったなとは思いました。
そうですか、
はい、はい、
どうでしょうか、
はい、
井上さんいかがですか、はい。
そうですね、やっぱり地田原行ってみて、もうどこのお店に行っても一番にお茶が出てくるんです。どこに行っても、本当どのお店に行ってもお茶が出てきて、それもまたもう人一人もこだわりを持って出されてるんです。
あ、そうなんですか。
でもそれを見て体験して、でも、まあ、もちろん私たちもホームページ作らせていただいたんですけど、
はい、
やっぱり私たちがこの目の前で入れていただいたほどのやっぱ感動って、うん、なかなかホームページとかこういうリーフレットの情報だけではわからないところもたくさんあると思うので、
はい、
もうぜひぜひ見ていただきたいですし、まあ、私自身も今回はホームページっていう手段が、まあ、主にでしたけども、はい、まあ、他にももっとその見たままの感動であったりとか、そういう思いが伝わるような発信方法をもっと研究していきたいなと思いました。
素晴らしい、ありがとうございます。日本の未来は明るい、いうふうに思いました。いや、ぜひ皆さん、3人が作ったこの宇治ヤンタンライナーのホームページご覧いただくと、この3人の思いが本当に伝わる、そんなホームページだと思いました。今日おいでにならなかった岩島先生もこう影こう力を貸してくださったんだと思うんですが、アイデアをくださったり、岩島先生にもありがとうございましたと申し上げます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。